はい、4月30日木曜日、17時になりました。木曜日ジャンプのお時間でございます。
はい、やってきますよ。よろしくお願いします。
お願いします。本日もね、お相手は、ルービックキューバーと思った、
はい、みんなの荒垣信也と
ついに、
はい、劇団部から今日も一人です。よろしくお願いします。
お願いします。ついについ
に行っちゃったな。
ついにみんなのになった。
あ、やだな、そんなにみんなのになったらダメだ。
よかった、みんなの荒垣信也にな
った。
なりました。
独占検証になりました。
あ、もうやだね。そうした、何もないときは何何もないときは何もいいんだね。はい、本当よろしくお願いしますよ。
お願いします。
はい、まあ、どうですか皆様、
ステイホームしてますかっていうや
つ、ね、ステイホームね、うん、
ステイホーム、ようやく落ち着いてきた感は出てきてるけど。
そうだね、県内だけで見たらね、新しい感染者が落ち着いてるけど、もさ、このゴールデンウィークの連休明け、うん、だ前回も3月の連休明けで一気に上がって、うん、また今落ち着いての連休だから、
うん、そうだね、
この後5月、そう、5月末とかがね、第3波
4波も来ると言われてますけど、
まあ、だから今があれだな、気の緩み具合が分かるね。
前もそうだったじゃないですか、2週間ぐらいちょっと自粛しようって言って、まあ、ちょっとこうやったらみんなちょっとね飽きてきたじゃないけど、ステイホーム飽きてきたって言って出かけてきたら一気に上がったから、今な
う、そう、昨日祝日だったじゃないですか、うん、あんまり曜日とかの感覚なくなってきてますけど、
昨日祝日、
昨日祝日なんですよ、
昭和の昭和の日、
もうこんなのも分からんね。で、意識してんかったら、
俺 もうずっと家にいたんですけど、あの部屋を片付けしようとして片付けしてたら、なんかあのいろいろなんていうんですか、カゴとか、ネットで調べても100均とかのカゴとかが欲しいと、だからそういうのを買いに行こうかなというので、昨日この何100均行こうと思って、ただこのダイソーのやつと別の100均が何個かあるじゃないですか。でダイソーはよく行ってたんですけど、そこにないやつが欲しいっていうことで、あ、まあ、久しぶりに車出して、ちょっとメイクマンとかに入ってる、
あ、キャンドゥーさん
とセリア、キャンドゥーはまた別であるんですけど、そのセリアの方にあるやつを見に行こうと思って行ったんです、車出して。したらやっぱ祝日だからなのか、一昨日か3日前ぐらいが感染確認されたのがゼロみたいな、はいはい、落ち着いた感が出てたからなのか、うんうん、めちゃくちゃ人いたんですよ昨日。まあ、いやもう車もめっちゃ走ってるし、
高級ビッテもあるのかな、そんなことも
うだからあるのか、祝日だからなのか、まあまあ、それぞれみんな買い出しだと思うんですけど、多分一気にそこで出てきたんじゃないかなっていうぐらい、
まあでもね、仕事が休みじゃない人もまだいるじゃないですか。
そうそうそう、
自粛できない人ってい
うのがね、まあまあまあそうだね。
で結局、まあ、祝日でね、でステイホームしてる人も、まあ、結構いろいろ趣味、こういうなんか DIY やったりとか、それこそトモキみたいに部屋のお掃除したりとかで、うん、あれが必要これが必要ってなるのを、やっぱ出かけられるとなったら、この仕事が休みの祝日しか行けないからっていう人とかもね、
うん、そうだから同じタイミングだったんでしょうね。でだから自分もずっと外出てなかったから、どこといつと比較していいかは分かんないですけど、結構人いるなと思って、うん、でゴーパチ出て、うん、そのゴーパチにある浦添のメイクマンの駐車場入るとこからもう渋滞できてて、
多分ね、メイクマン15時までに変更になったのかな。
そうそう、営業時間も変更になって、
短くしてんの。
そうだから昼ぐらいに行った
んです。ああ、そうなんだ。
だから多分余計に集中したんだと思う。
そうで、めちゃくちゃ混んでて、うわこれはやばいと、ここ行ったらなんか怖いぞってなって、その渋滞抜けて
3つの
茶壇まで行ったんですよ。茶壇にあるから、もう一個その100均が、
はいはいはい、
それは知ってたから、ただ茶壇まで行かんくても、まあ、浦添にあるからなと思って浦添行ったらめっちゃ混んでたから、茶壇まで行って、まあ、茶壇はだから比較的空いてたんですけど、
密は避けて、
そう、道中茶壇でも一番左の車線がめちゃくちゃ混んでて、
まあ、みんな店寄る、
ドラパレに入っていくとこの手前ぐらいからめっちゃ混んでて、ジャーガルぐらいから、
はいはいはい、
だから、まあ、もしかしてジャーガルまで来てる、これってドラパレに行く列じゃないかなと思って、そのままもうそれも避けたら読谷まで行くことにならんからって思うのを一応ヒヤヒヤしながらその列避けていったら、みんなその列はスタバに入ってて、
ああスタバが逆に
スタバにこんな並ぶぐらい、ジャーガルぐらいまで並んでて、
まああれじゃないですか、降りないでちょっと贅沢したいな
ってなったな。そう、久しぶりに出たし天気も良かったし。
そうね、そうだから天気良くなるとね嬉しいけど、
そう
出かけたくなるからみんな我慢ができなくなるちゃったりとかね。
もうしかし僕は変えました。
いや変えました一応。
しかしその何、そのダイソーさんじゃなくてそこにこだわるそのボックスが欲しかったの。
ボックスだったりあと茶こしみたいなのだったり。
あ茶こし、
いや最近だから家で飯作るじゃないですか、うん、ネットレシピとか調べてみると、うん、やっぱお肉に片栗粉をまぶした方がいいんだなっていうのが、
はいはいはい、
いっぱい出てきて、ね、そういうのも
今あれであるさもうそういう用の片栗粉。
あいやもうちゃんと片栗粉とかそういう食材はちゃんと安いのを節約で買ってるんで、袋で入って80円ぐらいのやつで買ってるんですけど、ああります、ね、うん、これを今まではもう直接かけて手でこねてたんですけど、うんうんうん、
あちゃんとこしてね、
はい、
あはい、まぶせる
レシピ通りやりたいなってなった時に、
はい
はい、網目の粗いザルしかなくて、
あ、はいはい、
これじゃ変わらんと、うん、茶こしを買おうと思って茶こし、
あれですか、もしかして僕もそのアプリ使ってると思うんだけど、はい、デリッシュキッチンですか。
あデリッシュキッチン見てます。
はいはい、デリッシュキッチンはいいですよね。
僕はデリッシュキッチンと、クックパッドをネットで見てるのと、あとフェイスブックに出てくるあのなんだっけ
C チャンネル、
いや海外のやつも出てくるやつ、
分かんねえ、
テイスティーだ、
テイスティ
ーってやつとか、
おしゃれだな、おい、
何個か、そう何種類かを見て食べたいのその日決めて作るっていうのやってるんで。
先ほどそのアプリ名前出してましたけど、うん、デリッシュキッチン、
こんにちはデリッシュキッチンですってやつ、
すごく分かりやすいのまあ、あのレシピが書いてあるのはもちろんだけど、うん、動画で編集されて1分以内にまとめられてるの。
あ
この工程1番の工程っていうのをすぐパッて見せて、そしたら編集されてる時2番の工程はこうですみたいな。
そのレシピを追っていくと、うん、この工程ごとの動画もあるんですよね。
そうそうそうそう、すごいんだよ。
一番トップには完成までのこのパンパンパンパンっていう動画があるけど、その1個ずつも見れるんで、じゃあスライドして第一工程のまず豚肉を皮目から入れて焼くでしょっていう、でその後塩コショウとか書いてあるけど、どんぐらい入れるとかわからんときにこの動画開いてみたいな、
一応切りとは何ぞやみたいな、
そうとか、あれは見やすい、
あ、ままあね、知ってる方もいると思いますけどもね、うん、もしお家でやられる場合はね、結構そんなあの便利なアプリもありますよということですわ。
一応料理もやるけど、そこまで今料理にこだわろうみたいなのがないな。ほう、なんかそっちに気持ちがいかないというか。
今どっちに気持ちがいってんの。
まだマスク作ってるから
まだ作ってる、
爆笑しちゃった、
うん、一応頼まれて、そうそうそう、うん、頼まれて作ってるってのもあるんだけど、
これは何、お友達から。
お友達だったり知り合いだったりとか
社長だったりとか
そういえば先ほど事務所のマネージャーから LINE が来ましたけど、あのアベノマスクよりも先にね、うちの、
防臭
マスクがなんか事務所に用意されてるということで、
でもちょっとマスクも最近街中で見かける。
そうだから、ようやく物流が回ってきたんでしょうね、
うん、そうだろうな、うん、なんか
でもやっぱ高いっちゃ高いじゃないですか、1枚100円ぐらいの金換算したら金額するから、なかなかちょっと手出せないし、
出せねえ
やな、もう布マスクがあるからいいかなっていう。
そう、布マスクあるからいいかなって思っちゃうんですよね、
うん、
でもせっかくだから代表のはね、防臭マスク、
まあまあいただきはしますけど
先月
いただきはしますけど、
先月、うん、ギャラビーの次の日かな、
はい、
うちらちょうどギャラビーに事務所の近くでヨガってもらいに行ったんですよ直接。
あ、15日、はい、
そうそう、15日にもらって、ね、でしたら次の日に、うん、リップの深夜、
うん、
リップシーンがツイッターでなんか、まあ、ギャラ手渡しこのまあ、ご時世にというかね、この直接もらいに行くの怖いけど、
はいはい、
行ったらマスクが入ってたと、
う
ん、あ嬉しいね、
そうそうそう、うん、こういう心遣いもあるのかって 手渡しってみたいなことを書いてたら、うんうんうん、歩が俺もらってないけど
あれこれ何、このもしかして仕事量とかも関係してんのこれ
で、
そんないやらしい話、
私ももらってなかったわけ、
あ入ってなかった、
私ももらってないよって言って、うん、でまあ、そこからちょっとそば賞ももらったみたいな感じで、まあ、この4人でちょっとそば賞いじったりとかしてなんかいろいろやってたんだけど、まあまあよく聞いたら次の日に、
うん、
ギャラビーが15日、うん、で16日に代表が手に入れたらしい、
うん、あ
そうそう、
なるね、
だからそこから後からの人のはこうちゃんと別々に渡してあげてたみたいなんだけど、
要は15日きっかりに来る人にはもうなかった
わけですよね。そうそうそうそうそうそう、うん、だから一応なんかもらうって言われたわけ代表に、はい、お前もらってないんだろうってもらうって言われたんだけど、いやもう布マスクもあるからいいっすかねみたいな、なんか本当に布マスクができない人とかもいるじゃないですか、うん、とか作れないとかそういう人に先にあげてくださいって言ったら、じゃあ俺の作ってって言われて
そっからだ
どういうこと
代表オーダーが入ったのは、
そうそうそう そうそうそう、だから先週とかも
ずっと作ってますよね。
ずっと作ってる、
マスク屋さんですよね。
うん、なんかなんだろうな、新しく買いたくはないんですよね、もう。
あ、
他の作ろうとかって思っていろいろ調べるんだけど、やっぱなんか接着芯が必要ですとか、うん、ファスナーが必要ですとかってなると、うん、ちょっと面倒くさいなと思うと、もう一回なんか材料もあるし、
作り方もノウハウも分かるし、
分かるから、うん、って思うと、なんかでやっぱなんか作りたいんですよ。やっぱなんか作りたいなってなったらマスクになるんだよね。
だとしたらさ、うん、このあのあなた今やってるの SNS にさ、そのデリシュキッチンみたいにさ、工程を全部動画で上げたらいいんじゃないか。
でも別にいっぱい載ってるし、私ももともと人の動画のやつから型紙印刷して。
あ、そうなの。
そうそう、あ、
みんなやってるんだ。
そうそうそう。
いや、もうやってますよ、みんな。
これ今新しく発明したみたいな。
全然全然
全然なんだね。
というのも僕も、うん、あの母親が、うん、あの業務用ミシンを持ってるぐらいの、もともとこの服飾の仕事をしてた人で、マスクを作ったから送りますと手元に届きまして。
あら、よかったじゃないですか。
ただちょっとやっぱりもともと持ってるしなっていうのもあるし、
派手な
派手、まあ、だから俺今ずっと真っ黒じゃないですか。あのチェックの総柄のやつとか、
あ、
ちょっと恥ずかしかった。気をつけてこようかなと思ったけど、
逆にでももうなんか無地がなんか恥ずかしいわけじゃないけど、うん、無地の黒とかになるとちょっとなんかね、 まだ抵抗がある。逆にだったら柄がいいなっていう。
いや、だからもともと柄を言ってないから、まず黒いくのも抵抗あったけど、もうないから仕方ないでつき始めて、ようやく慣れた頃に柄が来たから、うん、これはまだちょっと抵抗あるなって。
次のステップだよ。
そう、柄はちょっと今抵抗あるから。
いや、俺も柄はちょっと難しいな。
一応この前作ってたら、ベンビーさんが、あの代表が、だから事務所のメンバーでマスクないやつがいたら作ってあげてって言われて、でやってたらベンビーさんから連絡来て、一応持ってるあの布こんなのありますよって言ったら、黄色と赤の瓶型、
はいはい、
布を持ってたんですよ。そうそう、したら、あ、これいいなみたいな、派手かなって言ってたけど、うん、まあ、でも別に今みんなが、ね、柄つけてるからそんな気にしないと思いますよって、うん、じゃあこれでって言って、したらちょツイッターに載ってたけど、もうね、総柄じゃないですか、瓶型の、うん、に、もうベビーさんの T シャツもガチャガチャしたやつ着てるから、めっちゃ派手な人になってましたけど、だから洋服に合わせるかな。なんか
なんかもうな、そういう言葉も出るぐらいのな、まあ、マスク事情だよな。洋服に合わせてもおしゃれだよな。
だからピアス、私ピアスめっちゃ集めてるんですよ、うん、それこそ十何種類とか集めてるっていうか、
ピアスもそれに合わせてるの。
うん、だからマスクつけてるとピアスちょっと怖いんですよね、引っかかったりして。
ああ、そういう意味で、ね、
そうそう、だからどっちもうマスクにしてる、うん、なんかピアスの代わりにマスクするみたいな感じ。
ピアスの中にマスクしてる。
ピアスの代わりに。
あ、ピアスの代わり
に。そうそうそう、もうだからね、それぐらい。もうなんか、ちなみに今日見えるかな、花柄ってみんな書いてるけど、一応これも瓶型になるのかな。
あれですよ、花札でいうと梅ですよ、あのよろしって。
いや、梅、うん、
あのよろしって書いてるやつの柄ですよ、
うん、あ、沖縄の柄。
沖縄の柄、
沖縄柄ですね。
沖縄柄で、
沖縄柄って怒られそうだ。じゃあこれも別の人に頼まれて買いに行ったわけ、布を。でその時に、やっぱり1枚どうしても沖縄のやつが欲しいなと思って、デニーさんがつけてるの可愛いなと思ってね。
ね、結構さ、
はい、
テレビ見ることが今多いの。
あ、
普段見ないんだけども、うん、今再放送いっぱいやってるね。
あ、だから収録できないからですよ、
うん、だからこの今なんかそのお医者さんのやってるでしょ、なんか山崎賢人さんが出てる名前、なんとかドクターっつうのね。
そのまんまだな。お医者さんのでなんとかドクターってそのまま。
いや、俺最初これ予告で見てた時に、うん、今やってるもんかなと思ってたわけ。
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、
ね、こんなドラマ始まるんだと思ったら、うん、それやっけになんかな、あの上のジュリーさんがよ、ちょっとなんか若く見えるなと思って、うん、
あ、
そしたら新聞めったに開かないけど開いてみたら、まあ再放送のサインマークがついてたと。
ああ、
でもこれって CM で流すぐらい再放送っていう感じもさせないんだなみたいな。
まあだから一応穴埋めるじゃないですけど、尺埋めたりとかもあるから多分 CM も流すんでしょうね、うん、
まあまあそうだろうな。
じゃあ1個メール紹介していいですか、
はい、
タイミングで、うん、トムキさん、秋山さん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイさん、
ご無沙汰していましたが、お三人さんは体調崩されたりしていませんか。
Nothing to my。
大丈夫でした、よかったです、うん、 コロナの影響でいろんなのが自粛、
うん、
今年はナハハーリーも中止ってのも痛いですね。
そうです。
そんな中先ほど、はい、先ほどね再放送つながりでテレビでゴンゴンの再放送があり、
そうなんですよ。
久しぶりに内縄口コントを見て大笑いしました。
ありがとうございます。
方言札のコントもやっていましたね。
あら本当ですか。
再放送じゃなく新作も見たくなりました、うんうんうん、またゆが夫婦やってくれないかな。ともきさん、もしゴンゴンの新作コントをするならどんなコントをやってみたいですか。帰ってきたらゆが夫婦ってナハハーリーのイベントブースでまた披露してくれないかな。それでは、放送頑張ってください。
はい、ありがとうございます。マンダイさんもお気をつけて ね、
ね、 ね、ゴンゴンのね、
そうゴンゴンなんか再放送やるっておっしゃってましたね、
はい、あそのコーナーのところだけ15分
ゴンゴンだけ、ね、そうゆが夫婦内でやってたあのゴンゴンっていう方言コントのコーナーが復活してるっていう再放送で、う
ん、いいよルービックキューブ後で
なんかいいの再放送で。あ、再放送、あ、そうだ、再放送といえば俺も先ほど連絡あったんですけど、あの他局のラジオドラマなんですけども、はいはい、ゴールデンウィークでなんかもう一度再放送するみたいな。
ナハ、そっか、ナハハーリーもないのか。
ナハハーリーもね、
ハーリーもお休みですよ
ね。でもだからゴールデンウィークっていう感覚がないからね。
そうなんだよな、
ね、まあ、別にもゴールデンウィークじゃなくていいんだけどね。いいよ、もう久々に
何ウィークにする。
え、何ウィークがいい、
うん、ゴールデンウィークじゃなかったもん。何ウィークに、何ウィークでもねえな。
まあもうステイホームで、
ステイホームだな。SH だ、SH。
毎日体温測ってるんですよ。
はい、
熱なあったらあれだから。
今日何度だった。
今日36度1分。
じゃあ大丈夫だな。
でもなんか朝一で測ってるんですけど5度8分とか5度7分とかなんですよ。
低っ
でしょ、うん、私もともと血圧も、
低血圧か、
うん、血圧も朝だと80、上が86とかなんですよ、うん、なんか低血圧低体温なんだということをこのコロナで分かった、
うん、しかしあなたはなんで何も喋らんば。
だからよ、
ルービックキューブ、ね、
先週言ったじゃないですか、
うん、で後でだからルービックキューブ俺が一回ごちゃごちゃにするから、
はい、
その全面揃えてよ。
今一面だけ揃えました。
揃えられるのはすげえけどさ。
いやだから次の CM 行くこの5分ぐらいで完成させといたらどうなるかなと思って、う
ん、ああなるほどね。ただそのバラバラの状態見てないでしょみんな。
一応最初に出したけどね、ルービックキューバーですっつって。じゃあバラバラにしておきますわ今また。あとでそのコーナーを設けてください。
世界記録が何秒だっけ。
4秒。
じゃあ CM40 秒挟んだらできる、その間に。
無理無理無理、40秒無理って。俺今マックスでも3分って、
3分あればできるの。
3分あれば早ければできます。長くても5分あればできます。
いやすごいね、逆に3分でもできるって。さっきちょっといない間に触らせてもらったんですけど、できる自信がないな。本当になんか適当にやってたらできるんかなと思ったけど、はい、できるはずもないさな。
だからこの間その先週か
おっしゃってましたよね、
僕がその言って来週持ってきてって持ってきた、うん、これがあの例の競技用のやつでね、すごいぬるぬるカシャカシャ動くっていう、こういう
ちょっと真四角じゃないんだよな、真ん中とかな。
そうですね、
なんかちょっと変な、
なんかいろんな形あるね今。三角のとかさ、うん、卵型のルービックキューブもあったよ。
あの、このなんていうの、9マスどころじゃないやつとかもあります
し。そう、
あれはもうもっと4秒を超えた人たちが行く領域です。あれは
じゃあ全然その辺で売ってもらっても困るやし。
いやあれはもう無理って。あれはあれだって
キューブの向こう側だ、
何面のやつか分かんないですけど、うん、2時間ぐらいかけて全面揃えてましたから、
ね、その集中力すごいね。
無理でしょ2時間は。
はい、ツイキャス先に紹介してから CM 行こうかな、
はい、
うん、はい、お笑いカレー大好きわらばさん、ひとみさんに、ともきさんに、あらかきさん、こんにちは。
はい、
こんにちは。まんだいさん、こんにちは。お三人さんお久しぶりです、うん、メールありがとうございます。あれ、しなさん寝てる、もうすぐ本番ですよと。本番前のツイキャスですね。起きた、集中していたのかな、失礼しました。本読んでましたね。
あ、そう今本読んでるんですよ。
珍しい、うん、お、旧具志賀市のおりさん、こんにちは、初見ですと。あれ、荒垣さんがいる。
いるいる。
お久しぶりですね、
お久しぶりです。
お笑いカレー大好きラバーさん、昨日に引き続き、100均のお話と、リクエストもじゃあしてたのかな。うん、旧具志賀市のおりさん、秋山さん、マスク、シャレオツと。あと1種類新作あるからね。来週までは持つよ。はい、
どんどん生み出されるからな。
だからウッチーさんいらっしゃいました。ウッチーさん毎度、
毎度。
万代さん、富城のメイクマンにも100均ありますよと、
うん、
お俺さん、秋山さん仕事してこうねと。お気をつけていってらっしゃい。五本指さん、中地のメイクマンセリアあるよと、
うん、富城のですね、中地。
あ、富城か、富城に行くあれがなかったな、
うん、逆方向というか、
ね、あ、すごいでかいんだよね、うん、あそこの上メイクマン。
行ったこと
ある。面白いキューブよかったな。
キューブしかしのぶさん、荒垣人の話しっかり聞けよ。
オッケー。
軽い。武蔵さん、玉木さん、ひとみさん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ひとみさんのマスクとても可愛くてとても似合ってて素敵ですね。
ありがとうございます。
なんで。お笑いカレー大好きわらばさん、料理楽しいと。
お。
長谷川柴田六博士さん、うん、家だとできないのが多いと。
まあね。
家だとできない
のが。料理のあれですね。なんだ。デリッシュキッチン、
はいはいはい、
とか。柴田らかさん、マスクの話、ドンキで売ってたけど少し高いって。
あ、そうなんだ。
まだね、ちょっと30枚で3000円とか、50枚入りで安くても4000円ぐらいとかかな。まだちょっと高いね。
僕の知り合いが50枚入り3000円で売ってます。
まあでもね、普段からしたら高いけどね、
うん、
なんかちょっと感覚がね、あれになってるよね。マダイさん、柄のマスクいいじゃないですか、今度つけてみてはと。
いや、まだ
来週、来週、来週、
いやいや、まだちょっと抵抗がある。
ラジオだったらいいさ。
逆にさ、うん、ヒートがさ、その柄のマスクをさ、俺とトモキにこれだったら似合うんじゃないかっていうのをちょっと持ってきてもらって。
あ、いいよ、
うん、
見繕って
意外に俺たちこんな柄意外につけないであろう反対のものを持ってきてほしいな。
いや、だからラジオの時に付け替えるぐらいだったらいいけど、うん、結局ラジオ局に来るまでもそれつけてくるのがちょっと抵抗があるっていう。まだ
私白のマスク持ってるわけ、うん、だから外出る時とかなんかはなんか白つけてマスクで、午前と午後でマスク変えてるんですけど、じゃあなんか嫌だわけよ、湿ってるのが、自分の息で湿るさ少し、
うん、
あれが嫌で変えてる今。使い捨てだったら変えないけど、
だ午前と午後で出ることが
出ないから。じゃあ来週ね、
うん、
来週ね、
来週、
変なダンパチーさんもいらっしゃってます。
ありがとうございます、
はい。ゴンゴンだけ復活すればいいのにと、
うん、
最近はドラマもバラエティも収録もロケもできないので再放送が多くなってるみたいですね。
うん、
はい。まあ、ちょっと来てますが先に、
はいはいはい、CM 行きまして、はい、メールツイキャストをまだまだ紹介していきたいと思います、はい。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜日人ジャンプラーと書いてメールをお待ちしております。それでは CM です。
FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
4月30日木曜日17時23分になろうとしております。木曜日人チャンプラットやります、
はい、やっておりますよ、
はい、ありがとうございます。
武
蔵さん、自粛期間が全国的に5月いっぱいに延長するみたいなことテレビで報道されてました ねと。新学期もアメリカみたいに9月入学も浮上していますねと。連絡来てます、連絡じゃないや、ツイキャス来てますね。
連絡
5月か、
業務連絡的な、
業務連絡的にね、9月新学期になるのかな。
一応今の流れだったら、
それは泣きにしまらずね、でもなんかなりそうな感じはありますけどね、
だってもう今ですでに1ヶ月2ヶ月遅れるってことになるもんね、うん、
まあ、5月いっぱいだとしてもね、うん、親から留年、なんか甥っ子がまあ今高校3年生なんですけど、まあ、で姪っ子が高1かなんですけど、うん、留年かなって来たわけ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、留年するのかなって来たから、どうせ君たちで学校行っても勉強しないでしょって言って、
うん、
家で今のうちに家事覚えとけって言っといたけど、
どうなるんかな。だからその辺はもうこっちサイドがあんまりこの分からんから、
うん、
自分の子供がいるわけでもないし、
あ、ね、
もう30代だし全然入ってこないんだよな、そのニュースが。
焦ってでもまあ準備するよりね、それこそ本当になんかちょっと復習したりとかした方が、
うん、
とか本当に今この時期に家でどう過ごすかじゃないけど、生活力はつきそうじゃないですか。
うん、
なんか、まあ、それこそ料理したり洗濯したりとか、
それはでもありがたいと思う、うん、いいと思う。
ただでも歌とか変わっちゃうよね。サークル咲いたら1年生だったんだ今も。
あ あ、だからそれで世代が分かるじゃないですか、う
ん、サトウキビ倒したら1年生みたいな話なんだよ今度から。
沖縄だけでしょ。
サトウキビ、ウージの仕事があったらもう1年生だよ。
なんだろう、モミジが赤くなり始めたらとかかな。
なんかでも寂しいな、
なんかちょ
その秋のさ寂しさがあるでしょ、人恋しい、 あの時期から新学期っていう気持ちだな。
残暑厳しくなったら
夏休み終わった2学期スタートの感覚で新学期スタートですっていう感じ、うん、
もしくは台風が来たから新学期ちょっと、入学式延期しますもあるかもしれないです今後はね。
なるほど、
台風でみたいなとか、うん、水 の, あの節水ご協力新学期ですみたいな、
どういうこと、
天才で、ね、
あるかもしれないよね。
だから
俺なんかはやっぱ受け入れづらいよね、そのあれにも慣れすぎちゃってるから4月に。
まあでもな、ね、結局もう1年ってなったらなんか別にあれじゃないですか、まあ、それこそ大学もそうだし、うん、大学とかね、ほらあのなんつの、後期で卒業できない人前期で卒業したりするじゃないですか、単位足りなくて、
うん、ここら辺行くと分かんない
と思う。
大学のシステムはよく分かんないですよ。
大体3月
はアメリカの話でしょ、
うん、日本の話。
日本もそうなの。
大学って前期と後期で分かれてて、前期分のお金を納めますと後期分のお金を納めますっていうか、まあ、2期制というかが多い、まあ、ほとんどだと思うんですよね。
ほえー、
で行ってたんですよ一応中退したけど。
だからお前行ったの
知らない。
で、まあ、普通というか本来だったら4年間、まあ、4年生大学だったら4年間で必要な単位を取るじゃないですか、
うん、
まあ、100単位取らなきゃいけない
ですよ、うん、1年ででしょ、
うん、まあ、4年間で単位が決まってるわけ、
うん、
取らなきゃいけない単位が、
うん、
とか、まあ、この科目の単位を絶対取りなさいみたいな、うん、単位が決まってる、まあ、100単位取らなきゃいけないとする。でもいろいろ計算ミスだったりテストの成績が良くなかったり実習受けられなかったりとかして一旦足りないと、
うん、
ってなったら次のだから年、まあ、留年ですよねの9月前期でこの一旦を取ったら9月に卒業になるんですよ。
へ
え、卒業しかしないよとかできないよ。
え、その一旦を取るためだけに半年また通わんといけんの。
そうそうだよ。
めんどくさ
い。お金も払わなきゃいけないんだよ前期分の。だから
一旦だけなのに。
そうだよ。
一つだけでしょ勉強するの。
そうだよ。
それなのに全教科分のお金を払わなきゃいけないの。
多分。だって全教科っていうわけじゃないから。
大学って大変だね。
だから大学によっては留年なんて言うんだろう、
1
年の間にこの単位を取らなきゃいけないっていう大学もあるし、4年間でこの短期を取ら、単位を取らなきゃいけないっていう大学もある。
なんかな、なんかでもあれだね、だったら大学卒業した人本当にさ頑張ったな。
すごいな、知らんかな、それは
急にな
んか単位取らないといけないからって授業出てただけだったからな。
だから なんだっけな、選択科目と、うん、あと必修科目があって、うん、選択科目を例えば多くと、
なんか大変だね、
うん、あるんだよ。だから卒業が確定するまで、うん、計算ミスとかもあるわけよ。
計算ミスってね、やっぱ自分の話だろ、
うん、だからそうそう、自分でこれとこの授業取ってれば選択科目の単位全部取れるはずと思ってたけど、実はこことここを2つ受けなきゃいけなかったとか。
こんなの教えてくれないんだね。
うん、
全部自分でやるんですよね。
だから先輩とか同級生とかいろんなとこから情報もらって、
いや本当頑張ったな。
ありがとうございます。
よく卒業したな。
ありがとうございます。
いや俺だってさ、俺はその友達がさみんな大学行った時に俺すごく憧れたのよ。
大学
やれやれ単位だとかさ、うん、やれ昼勤みたいな話からでしょ。昼勤とかなんか11時から授業とか
もあるでしょ。未公時からとかだったら遅かったりします、
ね、ゼミとかさ、
はいはいはい、
よく言うサークルとかさなんか言うでしょ、はいはい、俺なんとかゼミだぜとか、うん、なんかのサークルで新刊コンパとか言って、
うん、
ちょっとそんなのに憧れて、俺はもうずっとバイトやってたから仕事。
でも私も大学生活はそんなに謳歌してないけどな。
だからなんか俺イメージ
ドキドキしたけどね。
イメージと全然違ったんですよ。
イメージ、
あ、行った大学、
行ったところというか
行ったところ、うん、
ゼミ、そのなんとかゼミ、うん、先生の名前で、うんうん、誰々ゼミの集まりでみんなで仲良くなってるとか、
うん、
サークルがあってとか、全然ピンとこなかったんですよね。
あ、でも
友達いなかった。
ほぼいなかったです大学で。ほぼ
一人で行ったの、そこ。
いや、あの
友達と受けたでしょ大体こんなのは。
あ、いや、それはあの栄養入試みたいなので入ったんで、
あ、
その試験を受けて点数で合格、
あ、推薦みたいに、
そういうやつです、
うん、
で入って とりあえず入りましたと、うん、したら同じ高校のやつが何人かいておーって言ってたけど、うん、そいつらが根こそぎ1年の夏ぐらいまでに辞めてったんですよ、うん、すぐだからもうみんなすぐ辞めてったんですよ、うん、
そうなんだ。やっぱ辞める人はでもさ、それでもその前期分さっきさお金をお納めしてるんだよね、は
い、納めしてると思います。入学の時してると思いますよ。入学金も払ってると思うし、う
ん、すごいな。
それとは別に大学によって、うん、大学とか学部によってこのゼミだったりとかのあれは違う、仕組みが違う。
そうだからもう他のなんていうんですか、
学科、
学科のゼミとかめちゃくちゃ仲良さそうなんですよ。で下の人なんですけど俺らのとこ全然仲良くないですよ誰も。
じゃあそういうのをオープンキャンパスで行って見るのよ、
なんかたまにさ、じゃあさ俺七郎なんだよねとか言うさ、漫画とかでもあるんだけど、はいはいはい、六郎してますとか、
はいはい、
あれって本当に一番ダメなことだな。超お金かかってんじゃん。
浪人は別にかかんないですよ。
まだ入学はしてない。
入学してないもん。
入学ができてない人が。
あ、そっかそっか。あ、そうだね。
留年がダメってことですよね。
あ、留、あ、そうだそうだ。
何年だっけな。
あ、はい、あ、そうだそうだ。俺今めっちゃ感じが
して。7年か8年かな。うんうんうん。まあよくベンビーさんがね自分で言うけど、除籍にもなる。
あ、浪人しすぎる。
そうそうそう。留年が続くと。あ、
大学ね。
そう、まあ言ったらね。
うん、
で何年とかで決まっ、何年以内だったらあのなんていうの、入試なしでもう一回入れるよっていう時もあるし、うん、あとはもう一回入試から受けなさいっていう時とかもあるし、
え、もう一回や、もう一回頭冷やしてこいみたいな。
いや別に入りたかったらよ、別にもう今柴田六花博士さんから8年で除籍ってきてるけど、だから8年も大学に いるけど卒業できない、まあ、除籍になりました。でもう一回入るんだったら、まあ、ちょっと分からんけど、もう一回入試しなさいなんだけど、もうしたら試験勉強とかも変わってるからね、内容が。
うん、3、4年、3、老、4、老ぐらいして、うん、もうそこに入りたいっていう人の感情を教えてほしいという
か。あ、でも医学部とかは4老とかいるよ。
あ、医学部は意味が分かる、
う
ん、
まあまあ、そうそう、分かる。
お医者さんでしょ。
そうそうそう、お医者さんになりたいとか、
まあ、そのぐらいのハードルは高そうだもんな、
まあ、志がある方は、うん、やっぱり。
あ、別ルートがないですもんね。
まあそうだね、医学部出ないとっていうのはあるからね。
専門学校でもあるでしょう、多分ないのか。
あ、でも国家試験が受けられなかったりします。
ああ、なるほど、ね、
そうそうそうそう。
知らないそういうのちゃんと。
よっぽどね、だから三郎お家の事情とかもあると思うよ。だから絶対ここ入りなさいとか、
まあ、お家で、まあまあね、
友達はあれですよ、地元の友達東大に入りなさいの家系だったんですよ。だもう大学、もう高校の時はもうなんて現役で受かるのは諦めて一浪して入りましたけど。
そうだ、東大で思い出したけどさ、昔さ劇団おぜにね、
うん、
東大出身の女の子がいたの。
へ、
覚えてないかな、友紀がいる時いなかったかな、千何さんだった、千春さんみたいな名前なんだけど、
一瞬、
うん、あの研修みたいな感じでいたのよ。
はいはいはい、知らない。
なんか、東大って聞いて俺はびっくりしたんだけど。
県外の方ですか。
県外の方だった。
へ、
半年、いなかったかな、なんかちっちゃい女の子知らない。年もさ俺らとちょっと近かったんだよな。
その当時 何歳ぐらいですか。
だから俺の 2,3 個下ぐらいだった。
だから当時よ
当時だから友樹が入ってきた頃なんか2009年だった。8年、
2008年です。
そんぐらいの時にいた気がするんだよな。
いや、じゃあ分かんないっすわ。
で俺はびっくりしたの、みんな事務所にいたメンバーもみんなびっくりしてた。え、東大
っていたとしてもね、お笑いと劇団で大学まで聞かないからね。
あ、そうそうなんかちょうどねみんなでね、あの屋上でね、事務所の昔の屋上で、
はいはいはい、
なんかサンマパーティーかなんかやってたんだよ。
ああ、なんかよく聞きますね、うん、
その時にあの俺が紹介したの、
うん、あ、
芸人さんとかに東大みたいよ。でみんなで、なんでここにいるのって言ったら、いや好きなことやりたいよねみたいな。
ああ
、だから変わった子だなと思ってたけど、
感覚がわからないので、うん、僕らとしては東大とかまで行ってやりたいことがあったから行ったんじゃないかなと思うから。
だから、ね、そこなんだよな。
東大卒ですっていうその高学歴の芸人とかもいっぱいいるじゃないですか。
うん、
なんで芸人、
もしくは
ベンビーさん曰く、うん、正直その医者とか弁護士とか頑張ってやろうと思えば何でもできたみたいな、
うん、
何にでもなれたけど、そのでこのどうなっていくかが見えると、
うん、あ、はいはいはい、まあ、
自分が今勉強して、
ベンビーさんの言葉、
ベンビーさんはそのなんか確か言ってたのが、何でもなれるからなんか道が見えると、そのまま で結局それになったらそのまま行くと。ただ芸人になったら売れるか売れないかは分からないっていう、うん、そういうところに身を置きたい。
ギャンブル性がある方が楽しいみたいな。
ベンビーさん本当出来屋なんだ。
そう
え
って言ってたんですよ。
一緒になろうと思ったらなれたんだ。
だからそっから医学部とかに編入してなのか。でも小薬、
だから、小薬だから、
そうだから、そういう単位というか授業受けたり研修とか行ったら多分医者にもなれるし。
やっぱりやっぱこんなもんだよな。なんかな、すごいよな。なんかさ、普通に話しててさ、実はさ、この私立の高校ってだけで俺なんかね、ちょっとドキドキするの。すげえってなるの、うん。沖縄だったら3つあるでしょ、私立が。うん、沖縄、高南と、小薬科か。うん、こんなすごいとこ出てたのってなるよね。
でも、うん、自分も中学まで本当に勉強しかしてないというか。なんか、ま
あ、あの写真見たらな。
いや、
あのメガネの写真はな。
あれは小6だわ。
あれ小6か。
なんかもう勉強、部活とかはしてたけど、なんかもう本当に楽しくてやってたわけじゃないか。習い事とかも。うん、とか、勉強も。で、ってなった時に、あれ、なんでツイキャス切れたんだろう。
え、なんで、やめて。ツイキャスを切らないであげて。
うん、違う。今、勝手に切れた。
そのコインなんとかじゃねえの。
うん、一回
時間で。
あれの時に切った頃
リセット
今
コロナの影響かな
今流れてる。
どうだろう、今一応こっちも開きましたけどどうなってるか分かんないですけど、
う
ん、
そうそうそう。あで、
うん、
なんつうの、楽しくしやってたわけじゃないから、
うん、
なんだろうな。だからまあ大学生とかもそうかもしれないけど、
うん、
大学卒業して勉強っていうあれがなくなったら多分何していいか分かんない人とかも多分いっぱいいるはず。
あ、ね、だからツイキャスでも東大でもニートいるよ
って、うん、あ、なるほどね。要は今まで勉強っていうくくりというか、
そうそうそう、
その枠があったから
与えられた勉強する場があるから
枠の中でやれば大丈夫だったと、
うん、でこれを勉強して単位取れば、うん、認められるではないけど、その卒業できるとか、うん、そういうのはバババってできるけど、仕事になると違うのか。
いや、なんか
それがなんかよくわからないんだよな。
だから俺その初めてやったバイト先のさ、はい、社長さんがさ、はい、俺が18の頃から働いてたんだけど、高校卒業してすぐ、
うん、
19になる時に本もらったのよ、一冊の、
はいはいはいはい、
成功するやつはヌーヤンっていう、ね、あの落合信彦さんっていう人の本があるんだけど、あの今有名な落合陽介ってるでしょ、わかる、科学のサイエンスのトップの
よー
かんない、この方のお父さん作家さんなんだけど、この方の本をもらった時になんか、はい、初めて本が好きになったっていう経験があるんだけどね。だからそういう時やって勉強ってなるのかなみたいな思ったんだけど、聞いてた。いや、もともとある勉強の枠じゃなくて、自分からなんか興味があってそこを勉強するみたいな、
うん、だから、うん、なんだろうな、東大に行ったことでもうゴールしてしまってるのかなっていう。
ああ、はいはい。いや、逆にもう極めすぎたんじゃないか、頭良すぎて極めたからもういいやってなったのか、どうなんでしょうね。本当に頭がいい人にこんなの聞いてみたい。
そうだから、分からないから教えてほしい、単純に。
教科書って、でも戻りました、答え書いてあるじゃないですか、
うん、
まあ、方程式なりなんなり。でも社会出ると答えないじゃないですか、
まあ、な
ってなると、うん、結構なんかどうしていいか分かんないとか、今までやってきたことが通用しないっていう、言ったら挫折知らない人の挫折すると、
なんか今俺ら真剣10代喋るみたいな
真剣30代だ。あ、1人40代だ。
うるさい、今
合わない、真剣3、40代。
いや、でも本当に
この自分は結構だから、高校で部活始めてもうなんか勉強しなくなったから、
うん、
だけど小中はずっと勉強してたから、まあなんか、まあまあ、あ、こんな楽しいことあったんだってなってしまう。たがが外れてしまうよね、余計に。
あ、
不思議だよね。本当でも不思議だよね。頭がいい人いるもんな。
確かに、だからテレビとかでよく言いますもんね、うんうん、この東大卒ですごい頭良かったりとかするけど働いてないみたいな。
あ、いるの。
その人たちにこの林先生とかがなんか抗議してるみたいな。
あ、なんか見たわそれ。
あるあるある。あ、見た。私も見たこれ。
あれ面白いよな。
とか、あの橋本徹さんが抗議してたりとかしてるのを見たら、一応なんか なんていうのかな。東大でだけど本当にただのニートが言ってるような言い訳しか言ってないなっていう風にしか
見えたら、俺にはこの仕事は似合わないとか、やっぱプライド高かったりとかね、する人もいるだろうし、
今の日本で働くのがおかしいみたいな。
そうなんだよ。だからその言い方がな、 ちょっとな全部知った上で喋ってる感じがするからちょっと鼻につくのあるか
もしれない。そうそうそう。なんで鼻につく話
だから。だったら海外行けばいいじゃんっていうのを言ってたりとか、うん、その時抗議してる人が、うん、でも行かないんでしょ。そう今日本に守られてるから今のことが言える状態にいるんだよとかってなるから、なんでこの人は東大にまで行ってそんなことを言ってんのかなというか、うん、でその人もこの家系的に東大に行きなさいって言われていって、うんうん、その後の目標が特にないまま行ってただけなのかなというか。
私もでも高校そうだって、私親がもうこの学校行きなさいだったから、う
ん、
そうそうそうそう、で行って何の目的もなく、それこそ別に学校見学も行かず行って、
はい、
言ったら頭いい学校だわけよ。
だからそれでなんていうんですか、自分で何かやりたいから行ったわけじゃなくて、逆によく続いたなと思いますね。
あ、でも自分はもう本当にラッキーだったなと思うのは、そこの大学が高校がめっちゃ楽しかったわけ。
へ、
なんか文化祭も盛り上げるし体育祭もやるしみたいな、
女子だけだからな、
まあ、もうそれもあるし、なんか雰囲気が合ってたんだけど、でも行くまで入学するまではもう何も知らない、ただ偏差値が自分が受ける高校の中で一番高いからそこに行きなさいみたいな。
へ、
逆にすごいよね、親すごいね、勉強してんだ親の方が。
勉強してる、
いや勉強してたんだね、いろんなこと調べてさ。
いや単純になんて言うんだろう、
その
言い方悪いけど偏差値主義のところもあると思う、
家計が。
そう、うん、まあ教育ママだ、一応教育ママではあったから。
はあ、やばー、よかった
教育ママって出会ったことないな俺。
あ、だから何回か言ったかなって、中学の時あれでしたよ、90点以下取ったら怒られるからテストで。
え、怒られるの？
そんなの小4ぐらいまでだよ。
怒られるってどうする、うん、マジのやつ、
マジのやつ
ちょっと今聞いたら、ちょっとこれハラスメントじゃねえかぐらいの怒り方。
うん、100点取って当たり前ぐらいな感じ。
なんで90点なのみたいな。
そう、95点でなんでこの1問取れなかったのとかよくしょっちゅう言われてたもん。
これ今優しく言ってるけど本気の、本気のトーン、
うん、
ちょっと来なさい。
だ
でも漢字、漢字1個で間違って100点取れなかったら、はい、じゃあこの漢字もう1ページ書きなさいみたいな感じ。
へ、
だ今日何時間勉強したとか、今日何ページ勉強したみたいな、宿題とは別によっていうぐらいの教育ママだったから、
あの LINE からは想像もつかないな
本当だよね、
うん、
ねえ、もうちょっと自分が国語勉強してよって今なら思うけど、
一旦してみて、もうち
ょっと
聞かない
な、すごいね、
すごい。はい、じゃあ一旦CM 行きまして
、はい、
まだまだ、秋山の、勉強の過去を掘り探っていきましょう、はい、一旦 CM です。面白いかな。4月30日木曜日17時42分になっております。木曜日ジョンプールのお時間でございます。やっております。
さっきのさ話で思い出したけど、はい、教育ママは近くにいなかったけど厳しいなって人がいて、友達のお家に遊びに行ったわけ、うん、小学校1年の頃にね、はいはいはい、でその彼のお家は西原で、僕西原なんだけど、うん、もうなんか城みたいなお家に住んでたのよ。もう 今もその方たち引っ越して2年生の頃ぐらいから引っ越していなくなったんだけど、めっちゃ仲良かったのよ、
うん、
幼稚園から、うん、彼とは。ただ彼はすごい坊ちゃんなのよ、
はいはいはいはい、
もう城みたいなお家に住んでるんだよ、
サスペンダーに蝶ネクタイ
して本当にそんぐらい思ってていい車もすんごい黒塗りの、
ね、長い
あの時でも覚えてるわ、うん、カーテンついてる車だったもんな。
な
んか総理とかが乗ってそうな車があるでしょ。
だってもうカーテンついてる車ってそういうすごい人たちがヤンキーの車かぐらいしかないもん。
そうで俺ね何度かお家に遊びに行ったことあるのよ、うん、でっかい犬もいてね、
うん、
ただ彼のお家に行くとファミコンとかも全てが揃ってんの、
うん、
だけど彼のお家に行くと絶対に靴下を取りなさいって言われる。
あ、汚い靴下で入るなと。
うん、もうだからまず靴下を取って一回足の裏を拭いて上がりなさいが、
ちょっと潔癖なところもあるのか。
だから俺はこの時にその今までそんなねお家行ったことなかったから、そこだけがずっと残ってたの頭に。
あ、
なんだろうこれみたいな。
で
もそういうのもあるよね。
まあ、お家は、うん、でも友達ん家に遊びに行くぐらいならうちに呼びなさいって言われてた。
あ、そう、
うん、なんかそっちの方が迷惑かけないみたいな。
へー、
今俺さんからケマさんそんなに勉強してたら席次の結果楽しみだったんじゃないって来てるんだけど、いや恐怖でしかなかったな。
あ、そっか、怒られるかもしれない。
怒られるから。
俺席次で一番良かったの中1の最初の中間テストだけでしたね。
ちょっと席次ってトモキなんか時までもまで出てた、張り出されてた。
あ、いや、なんかこんなちっちゃい紙でもらいました。
うちらもでも張り出しはなかったでしょ。
張り出しなかった、うん、あ、俺らの時代か。一番いい席次って覚えてる？
俺56でした。
おお、結構いいな。
多分席次って学年で、
学年で
席次って言い方も多分沖縄 だけじゃない。
何なのか、
学年、分かんない、別に学年10位とかだった。
俺ら席次、俺は一番最高で38だな。今でもこれはもう本当に自分の宝だからな。
俺もだから未だにその数字だけ覚えてる、う
ん、もうやるよ、田舎の中学よ、うん、普通に
謙遜しないでいいよ。
違う違う、普通に一番だった
。はっ、1番、
だから10位以内から落ちると本当に怒られるから。
本当の一番、
本当に一番だよ。
何回、これアベレージで一番、アベレージで言うと何番なの、その1年から3年まで中学で。
え、わかんない、でも5位以内には入ってたんじゃないかな。
え、お前相当すごいんだな。
あの席次の一桁台取る人ってああ、みんな社長とかになる人だと思ったの。一緒に喋ってた、びっくりした。
じゃあもうなんかだし、言ったらもう さっきも言ったけど勉強しかしてないというか、うん、まあ塾、うん、うん、っていう感じ。
すごいね、
びっくりした。
1位いってたんだあなた、
うん、だから1回11位、私最低で10、今でも覚えてる、11位だわけ。
最低で11位。
俺最低で128だよ。覚えてるもん、こんなの覚えるもん。
最低下から15番目ぐらい。
中学よ、中学までよ。高校はさすがに無理だったよ。高校は
もう、いや高校はそのディキア高校行ったからってこと
ね。まあね、高校で県内1位の子とかいたわけ。
埼玉の1位、
そうそう埼玉
の、その学校の学年だけじゃなくて、
うん、埼玉の1位がいたの。
全国模擬試験みたいなあるさ、うん、あるさ、あんなのでもう1位取る子とかがいる学校だったから、あ、上には上がいるんだなと思って、勉強頑張っても上にはいる、上がいるし、そんなに自分勉強できるタイプじゃないんだなと思って、勉強しなくなった。
なんかすごいね、なんかそのさ、中学上がった時にさ、男なら分かると思うけど、はい、友樹なんか中学ってさ、いくつ小学校が集まってきた？
1、2、3校ぐらいかな。
3校ぐらい、
2校3校ぐらいですね。
俺らも中学ってそんぐらいから来たの、うん、あ、俺らは西原多いから、まあ、5校ぐらいから来るんだけど、うん、その時に各ね、中1の頃だよ、うん、俺なんかの中で大将だったやつがいるでしょ。
ああ、はいはい、小学校の、ね、
小学校の、はいはい、なんかこいつが一番みたいな、ガキ大将みたいな、
ピラミッドの一番上、
ね、そうそう、ピラミッドの一番上が、その中1になった途端に先輩に呼ばれるのよ。
へえ、
そう、大将、
大将、みんなが、
そんなこと、
でそれで、それで決められるわけ、その順位を、この1年生の中の順位っていうか。
こんなのって男の子ってみんな従うの？
いや、だから従うとかじゃなくて、もう大将が呼ばれて、大将だけで決めて、うん、喧嘩してるか分からんけど、うん、で誰が誰がじゃあ大将なりましたみたいなの通達っていうか、
通達来る
の？こんなんか回ってくんのよ。その時にこのさっきの学年の席次じゃないけど、うん、あ、俺らが思ってた大将って結構言ってたんだなっていう、このそんな大将感なかったけど、あ、強い人だったんだなって改めて、
まあ、逆もしかりだよね。うちの小学校じゃ威張ってたけど、
う
ん、中学来たら大したことなかったんだ、
そうそうそうそう
みたいな、
なんか今の学年の席次とね、ちょっとねフィードバックしたい。なかった、そんな。
いや、僕らの時は
お前大将だったよ。私、
いや、じゃないじゃないじゃないです。何言ってますか。
え、小学校の頃そんな
全然ですよ。小学校の時はただ反抗期が爆発してただけです。
小学で
小6の時に先生と一番揉めてたのは俺です。
へえ、
あの掲示物貼ってる掲示板とかを破壊してたりとかしてたん
で。悪いな、
悪いやつだこいつ。
悪いな、結構悪いな。
だからもう小6の時の文集みたいなやつに、もう全員から本当に中学校行ったらグレないでねみたいなのがめちゃくちゃ書かれてたんですよ。
へ
え、 あんなのもあったでしょ。文集といえばさ、ベスト3があったでしょ、
はいはい、
こいつ大人になったら有名になっていそうとか、
ありましたね。
誰一番早く結婚しそうなとか、
いいお父さんになりそうな、
ヤンキーになってそうなとかのあれ、はい、1位とかでしょ
とか、そう、もうその大体多分その3位ぐらいまであるランキングのそういう系は結構入ってましたね。早めに結婚しそうとか。
ああ、いや30だけまだ結婚してないけど。
いや、してない、してない。だから
意外なんだろうね。
へへーんと思ってます、あの時の書いたやつに。
いや、面白いね。
面白いね、こんなやつ聞いたらね。 時代もありますけどね。
すごいな、勉強ばっかしてだって考えられんな。
俺もちょっと無理だな。だから初めて塾っていうの行った時にね、うん、中3の頃に、はいはいはい、
塾も
高校受験のために塾を行こうって、
はい、
初めて塾に行った時に、うん、数学がめっちゃ面白くなったの。
あ、分かったから。
あの時展開とかさ、因数分解を教えてもらって、でその時に塾の中でね、いろんな中学校もいるよ、うん、早く終わった人は書いてから出ていいっていうのがあって、いつも結構早く出れてたのよ、
はいはいはいはい、
それがとっても優越感でね、
あ、
俺ってめっちゃ頭いいんじゃねえかみたいな、
はいはいはいはい、
でもそうでもなかったんだけど、それは
あ、
なんかこの、まあ、ちょっとできた時のあの嬉しさってないよね、勉強の、
まあまあでもで
ね、人よりもできる感つの。
でも本当に中学まで超嫌なやつだったから、できた当たり前だったわけ、できなきゃいけないと思ってたから。
じゃあ頭悪い子見るとちょっと腹立ってたの。
うん、別になんかもうなんかね、あんまなんかなんだろうね、先生をちょっとバカにするぐらいな感じだった。
もう嫌なやつだ。
わあ、嫌なやつだ。
漫画とかにありそうなやつだ。
先生そこ違いますよ。
それはやんない。
メガネ
それはやんない。なんかでもそういうのがめんどくさいっていうのも分かってるというか、だから先生に結構、あ、先生とあんま仲良くなかった、だから、
あ、ちょっと下に構えてたんだね。
そうそうそう、なんか子供、周りがみんな子供っぽいと思ってたから。
はあ、なんか今ここにいてよかったな、
ね、本当にね。
先生そこ違いますっていう感じの人と、
うんうん、
僕は多分あの椅子に片足をこう乗っけて先生って言ってるやつだったんです
よ多分。俺別に普通だったもんね。
先生も帰ろうって言ってるやつだったと思う俺。そう、それで言ったら
なんかでっていうのをすごい多分冷ややかに何あいつ子供っぽみたいなって思ってるタイプだと思う。
すごいね、そんな3人でお送りしております。
なんかこんな考えた小学校の頃が本当に鮮明に。俺小学校の頃の一番嫌だったのがよ、給食費があるでしょ、
はいはいはい、
給食費って分かる。
もう分かりますよ、
はい、
あのね袋をね手渡しで渡される子っていうのは、最後の帰りの会で、
うん、
手渡しで渡される子っていうのは大体その振り込みがされてない子が多かったの俺なんか。
ああ、はいはい、引き落としができないからこれに入れ
て。俺は毎回それ渡されてた。俺なんかお母さん、まあ、シングルマザーっていうのもあったんだけど、母子家庭でね、だから毎回渡されるのが俺すごくトラウマだったのよあの時。あと2人ぐらいいたんだけどね、なんかこのオレンジの袋また帰りの会で、あの時ほら先生もさそんなの気にしないさ、今だったら、
まあ、まあそうだね、プライバシーとか関係ないからね、
はい、何々さんまたありますよみたいな、
取りに来て
ーっつって、そうそうそう
そう、はいはいっつって配る。俺もそれだったからな別に。
なんかね今思ったらこれもな、
気にしたことないな、
なんかすごくこういうことに結構敏感にあれだったなと思って。今
漫画とかだとねほらよく給食費集めた係の子が盗んだみたいなあるさ、
はいはい、
あれはでも現実感がない。それがなかった、給食費持ってきての袋がなかったから。
ああなるほどね。
いや自分とかじゃなくて周りも渡されてる記憶がない。
あとあれな、行中検査な。
あったね、
行中検査で。
陶器なんかまだあった。
あったあった、
あの時まだ。
ありましたよ、あの天使がこう、
そうそうそうそう、キューピーちゃんみたいな
やり方のこのあれが書いてあるフィルムのやつ、青いやつ。
あの時さ先生なんかも一応秘密を守ってたと思うけど、絶対にバレるんだよ誰々が行中だったみたいなのが。
うち多分いなかったけどな。
俺らはあったのよ。だから、その検査した後に、なんかね多分先生がね再検査の人みたいなことを言っちゃってんだよ。
あ、
再検査でもう一回渡しますってやつはみんなからもうこいつやべんじゃないかな。
西原ちょっとデリカシーなさすぎじゃない。
いや西原だけなんかな、覚えてないけど。
かその時代か、ど
っちかその時代だったかもしれないね。
まあまあでも今ないでしょ。
ちょっとやりますね。
いやどうなんだろう、
行中
やるんじゃない。
いや今ないらしい。
今ないでしょ。
そうだからそれを知ってる、これを見た、
あ、そうそう、だから世代が分かるみたいな、
だけを見てこれが何か分かる人はその昭和とか
何年生まれとか。
なんでないの。
いや分かんないです。だから変わったんじゃないですか、病院と
か。まあでも食べ物があれ良くなったりとかでそういうのがもうほとんどなくなったんじゃないですか、行虫がいるっていうことが。
行虫って言葉だけでもうなんか暗い暗いイメージしかないかな。
いたなし屋さん昔。このリアクション。
俺はしょっちゅう
呼ばれた可能性
がある。俺はしょっちゅうあの落ち着きがなかったから、もう行中みたいに言われてたのよ。
言うよね。
あの時落ち着きがない子はもう行中言われるのよ。
なんかお腹に行中がいる人は落ち着きがないみたいなこと言われてたわけ。
行中でもないのにそういう昔はそんないじりがあったのよ。落ち着きがないイコール行中だみたいな。
あったあった。
ないそんなのはなかった。
あ、そう。あ
ったね。多分親世代だと思う。うちらの親世代がそういうことを言う、親だったんだはず。
へえー。 かわいそうに。
はい、ともきがルービックキューブやってる間に、はい、メール紹介します。
はい、
大城さん、大城さん、頭秋山ともき、聞いてる皆さんこんばんは。変なダンパチーです。先週のグーニーズのピアノの件が気になって引っ張り出して見直しました。
おお、
なんだっけピアノ。
あ、いや、僕が言ったピアノを弾いて、楽器が落ちていくっていうね。
ああ、残念ながらピアノは出てこず、骸骨で作ったピアノオルガン的なやつでした。
ああ、はい、そうだね。
そして女の子が楽譜を覚えててって言ったんだけど、うん、宝の地図の裏に書いてあるのを思い出しながら弾いてたよと。あ、うん、グーニーズのゲームはすげえ難しかった記憶が、またやりてえ、変なダンパチーでした。
やっぱちょっと記憶違いがあるな。ダンパチーさんの世代は知ってる。あれなんですね。
グーニーズ。
当たり前というか。
はい、変なダンパチーさんからツイキャスで、
はい、
どこかな、後ろの方だったけど、あ、国民全員が就職する前に居酒屋で1ヶ月でいいから研修してもらいたいなって
言ってた。
マジこれそう思う。まあまあ、うん、居酒屋に限らずよ。
まあなんか接客業、
をやってもいいんじゃ、やってほしい、
うん。それはちょっとやってほしいな。
もう今だったらもうだってほら、なんつうの、薬局とか、うん、なんか大変みたいですからね、本当に。
マジでもう一回そういうのを経験してからなんか言ってほしい。
そう、はい、もう一個、はい、さちつとめです。志村けんの最後の仕事朝ドラエールに今週出演する予定なんだけど、
はい、
誰が、今日までまだ出てないから明日テレビで見れるよ、朝8時と12時45分 NHK で。
最初らへんは撮ったんすよね。
あ、そうね、なんか途中、まあ、これが遺作になってしまったっていうね、うん、ことですけれども、はい、ごめんなさい、メールちょっと急ぎで紹介したのと、ともきがまだ終わんない、お願いします。はい、ということでお時間になりましたが、ともきは
まだできてないです。
できてないということで、じゃあ続きはまた動画をね、はい、アップしますので、どんどん早くなっていく。
はい、というわけで本日の、はい、以上でございます。たくさんツイキャスメールありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら、
ありがとうございました。